まあ、自分が信じていたその人ですね、実は違ったとなった時に、うん、どうすればいいんだろうかというね、まあ、もちろん悲しいからね、それも学びとして受け止めるしかないんですけども、じゃあどうやったらそれをちゃんと見極めることができるのか、これは、まあ、私自身もそうだったですけども、こんにちは、お名前だけでわかります、スピーチャーカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、マジスピラジオ第302回をお届けします。今回はスピーチュアル系のインフルエンサーですね、まあ、その見抜き方といいますか、うん、最近個人的にもあったことですし、最近のお客様ですね、講座やカウンセリング等にお越しいただくお客様からも、お聞きした内容ですね、ちょっといろいろと思うところがあったので話してみたいと思います。どうして多くの人がですね、この人、このインフルエンサーと言われる人を称賛してしまうんだろうかと、そういった疑問があって、で、私は過去ですね、この配信もそうですし、まあ、ブログやメルマガでもそうですけども、まあ、本物と偽物を見抜くコツとかね、まあ、あんまりこの表現は好きではないんですけども、まあ、分かりやすくですね、インチキとかですね、まあ、それを見抜くコツ、心構えみたいなことを紹介をしているんですけれども、最近はいろいろとね、お客様からこのスピーチャル業界の情報をですね、もう教えていただくんですね。最近ね、これはちょっと紹介したいんですが、まあ、よければネットフリックスでですね、例の江原浩樹さんですね、ネットフリックスで過去もう2017年か8年だったっけな、まあ、番組やってらっしゃってですね、スピーチュアル系のですね、かつてのオーラの泉ですね、あれに、まあ、似たような番組はですね、ネットフリックスで、まあ、数は少ないんですけどね、それ最近教えていただいて面白かったと言っていただいたので、まあ、それはここでシェアしたいと思います。ネットフリックス、江原浩樹ですね、検索すれば出てきます。うん、まあ、そういったね、普段私はあんまり業界のことは知らないんですけども、こうして教えていただけるんですね。で、その中で、私はいつも言ってる人のオーラ、波動ですね。まあ、それを見る人間ですので、よくですね、その講座、特に講座の雑談で、林さん、この人どうですか？というのはですね、よく聞かれますね。まあ、こういった表向きの発信ではあんまりこういう名詞はね、さっきの江原さんは別に私は批判的に取り上げていないどころかですね、まあなんていうかな、やっぱりレジェンドだなという尊敬もありますのでお名前出しますけども、あんまりネガティブな場合は、まあ、ほとんどコメントを出したことが、まあ、表では出さないんですけどね、まあ、クローズな場ですから、まあ、ぶっちゃけいろんなね、自分の、あ、コメントオーラこんなんですよ、みたいなね、そういうことの話をするんですけども、うん。まあ、それ答え合わせみたいな感じでね、つまり、まあ、これは私のことを信頼していただいているっていうのは前提になりますけども、自分のその感覚、直感というのですね、私を通じて、まあ、確かめられる方がいるんですね。で、そこで、あ、この人は、いいですよとかね、この人はちょっと気をつけた方がいいですよ、あ、みたいなことを言うと、あ、やっぱりそうですかっていうですね、まあ、そういった会話はよくあるわけです。で、割と特にカウンセリングや講座にお越しになる方は割とですね、別に私みたいにお名前だけで波動がわかるわけではないんですけども、あ、やっぱりこの人ちょっと変ですかと、そう感じてました。ということで、うん。 よかったっていうね、林さんも同じことを、同じ見解でよかったですと、そうおっしゃる方もおられるわけです。ただですね、まあ、こうやって、この人どうですかっていうことで、例えば占い師とか、まあ、霊能者とか、まあ、宗教家とか、まあ、私みたいな、スピリチュアルカウンセラーと言われてる人たちですね。知らない方の方が多いので、まあ、特に YouTube とかね、やってる方も多いんでね、それ検索して、まあ、ちょっと見るじゃないですか。話しているのね。まあ、そしたら、これ、ね、パッと見はなかなか、わからないんだろうなと思うわけですね。つまり、まあ、ここにも書いています。あ、これね、ごめんなさいね。今日 YouTube では、今日のメモですね。話のメモを用意しています。写してますので、まあ、もし、それ一緒に見ながらお聞きになりたい方は、YouTube でご覧ください。話を戻して、見た目とか、まあ、ファッションですね。服装。そして、話し方。声のトーン。などですね。まあ、これはよく言われるビジネスの、コミュニケーションのね、そういった講座とかでよく言われますけども、メラビアンの法則っていうね、まあ、これ有名ですけどね、人は見た目が9割という本が昔ね、有名になりましたけども、人は見た目が確かパーセンテージだと93%だったかなと思います。外見と話し方ですね。これで印象が決まってしまうということですね。でね、割とね、人気のそのインフルエンサーって言われてる人たち見るとね、ね、見た目もそれっぽいしね、話し方もわかりやすいしね、あと声がね、非常に落ち着いたり、まあ、癒し的な、そういったいい声をしてるというふうに見えますね。で、まあ、これは私も実は、まあ、声がね、非常にいいと言われる方なんですけども、そして、まあ、これは以前メルマガで紹介したことがありますけども、声ですね、この声の音の分析っていうのをね、する機会があるんですよ。これ前言いましたかね、確か、スピーチャル業界で有名な東京ビッグサイトでイベントやってますけどね、癒しフェアっていうのがあります。まあ有名ですけどね。私も一昨年かな、参加した時にこの声の分析ね、まあ、前も受けたことあるんですけども、まあ、久々と思って受けてみたらですね、やっぱり私は声がどうやらいいみたいです。 なんかね、こういった何か教える時に非常になんか伝わりやすい声をしてるらしいんですね。特にボイストレーニングを受けたわけではないんですけども、だからまあちょっと自戒を込めて言うと、こういった話し方とか、声のトーンとかですね。で、あとこの、まあ、私も今日は、まあ、最近はちょっとね、片隅で、姿出してますけども、顔出しね、してますが、この見た目で9割はいけてしまうということですね。で、その上で、話の内容に論理的な矛盾が特に見られなければ、信用してしまう。ということですね。だから何人かね、最近もこれとどうですかって言って紹介していただいてね。で、パッと YouTube なんか見たりすると、この話し方で特に話している内容も矛盾はないように見える。まあ、となるとやっぱり信用すると出てくるだろうなと思うわけですね。まあ、ただし実際のこの波動ですね。は、ほとんどが重たい。まあ、これいつも言ってることですけどね。まあ、これは見極めは非常に難しいと思いますね。まあ、なので、まあ、この辺は私は、おそらくは、心眼を見抜きたい人にとっては私はお役に立てるかなと思うんですけどね。まあ、自分のことはね、今横に置いてますけどね。はい。まあ、最近もね、名前はちょっと表では出しませんけども、ある有名な、このスピーチュアル業界では有名な方ですね。まあ、本もたくさん出してますね。私も昔から、存在だけは知ってる。けど、もう、あ、この人は波動重たいなって 最初から感じていましたんでね。まあ、特に、あ、本があるなぐらいの感じですけども。で、まあ、たまたま最近聞いた話だと、なんかね、やっぱり寄付とかね、すごいね、お金らしいんですよね。で、まあ、その方はちょっとね、宗教的な部分もある方、まあ、宗教 かと言っていいのかな、ちょっとね、そこは微妙、スピーチあるだからね、なかなか微妙なところではあるんですけども、どうやらそうやってね、献金とか資金とか、まあ、あるいはね、これも他から聞いた話ですけども、なんかね、結構お金を積むとですね、指導霊ってわかりますか？指導霊、ガイドをつけると。ガイドって言ってもあれですよ。バスガイドさんとか そのガイドじゃなくてね、霊的な存在ですよ。で、それをつける。お金を払って、そしてある、まあ、なんていうかな、まじないっていうのか、呪術っていうのか、ね、わかりません。ね、何言ってるかわかんないんだけども、そういった指導霊をつけるという、そういった、まあ、霊感商法ですよね。これ、ね、はっきり言ってね。そういったことをやってると。で、それで多額のお金を集めて、今、都内の一等地にね、でかい、その拠点を作ろうとしてる、といった話を聞きました。これは実際にそこに行った、潜入調査したい人がいてね、わざわざお金払ってね。まあ、私も過去、ね、いろんな、まだ、それほど経験がなかった頃は、いろいろ社会見学と称して、潜入調査ね、していましたね。怪しいスピーチャルも、いくつかね、受けたこともありますね。まあ、そういった方から教えていただいたわけなんですけどね。まあね、だから、そういったことをしてると、この人間のオーラというのは、もう重たくなってしまうんですね。あとは、ある方はね、波動が重たいのに、例えば YouTube やっててね、この動画や、この音声を視聴するだけで、まあ、浄化、奇跡が起きますね。まあ、これも結構割とスピーチャル系のインフルエンサーをやることですよね。奇跡が起こるとか、金運上昇とかね。まあ、私は前からずっと言ってる通り、そんなもの何の役にも立たないっていう話を、まあ、ずっとやってますけどね。まあ、ただ、コメント欄を見てみると、実際は、その動画なり音声なりはね、大した波動ではないんだが、でも、コメント欄は、癒されました。浄化されました。よく寝れました。とかね。そういったコメントがもうたくさんこうあるわけですよね。だからもし私が実名を出してね、この表で、例えばね、この人はちょっと波動重たいですよって、気をつけてくださいね、なんて実名で言ってしまうと、多分めちゃめちゃ怒る人いると思いますね。それは。まあだから言わないってわけじゃないんですけどね。信じるものは人それぞれだからね、やっぱり信じるもの切りつけられるとね、特に宗教とか、このスピーチャル周りというのは、やっぱりまあ、怒りをね、買ってしまいますから、まあ別にそれを目的に、ここではなんか火をつけてっていうのは自分の趣味ではありませんのでね、表では言わないということなんですけども、まあそれはなんでそういったことが起こるのか、実際に大したことないんだけども、感動したり癒されたりっていう、なんでかなーっていうね、最近そういった話を聞きながら、なぜ人は信じてしまうんだろうかということですね。ただこの地球の世界のこの物質の世界では、まあいくらでもごまかしは効くわけですけどね。ただ波動の世界においては、例えばまあここにも書いてますけども、神通力、ね、類稀なる霊能力、特殊能力ですね。それが実力以上にあると思わせたり、あるいは、嘘をついてごまかしたりするとね、波動っていうのは重たくなってしまうわけです。まあ、ところが、スピーチャル系と言われる場所はね、やっぱり実力以上に、ほら、証明できないんですから、結局は、目には見えないが、それを信じるしかない世界ですよね。で、それを、まあ、うまいことね、言葉巧みに言って、まあ、盛るわけですよね、それを。で、それで、まあ、この世的にはそれでね、いいのかもしれませんけども、まあ、あんまり言わない方がいいなと思ってますね、正直ね。だから私は、お名前だけでわかるっていうのは、これはもう仕事でね、ずっとやってることですから、まあ、自信を持って、これは言ってるわけですけども、あんまりそれ以上のこと、例えば、何とかの神様からメッセージをいただきましたとかね。そういった、ちょっとね、持ってしまうと、 やっぱり波動落ちますね、それをね。やると、もしやるんであれば、本当に慎重でないといけないなと思ってますね。つまり、言ってることとやってることが違うと、波動は重たくなってしまう。まあ、原稿、不一致ですよね。これは別にスピーシャル系に限らず、普通の人、みんなそうですよ。言ってることとやってることは違う。それは誠実ではないわけですね。ただね、難しいのは、ファッション、服である程度ごまかせるってあるじゃないですか。ね。まあ、詐欺師はみんな、身なりが小綺麗だという話もありますよね。で、これはね、実はね、難しいのは これと、この配信では初めて言うかな。波動。このオーラですら、見た目が綺麗な人がいるんですよ。これね、これはね、なかなか厄介なんですよ。ね。まるでその服を着るかにはね、そのオーラもいろんな階層が、レベルがあるんですよ。で、まあ分かりやすいその表のオーラですね。まあつまりいろんなそのオーラにも、そう、レベルがあるわけですね。で、一番表向きの外面の部分ですね。ここで、なんかね、器用にもごまかす人がいるんですよ。これね、こういう人は、まあこれね、オーラの話なんで、ちょっと一般にはわからない世界ですけども、まあ参考として聞いてくださいね。表向きの波動は悪くないんですよ。けど、この中心のね、もっと奥のオーラを見ると、実は不調和だったりするわけですね。で、これは最近メルマガでは言ったんですが、カメレオンタイプって言ってますね、私はね。実際のカメレオンも、まあこれ検索すれば写真が何枚も出ますけどね。実際のカメレオンも、緑っぽい色をしてるわけです。ね。あ、このね、カメレオンタイプの人はオーラ緑っぽいんです。私から見るとね。で、実際のカメレオンも緑っぽいわけですね。けど、それはあくまで表側だけのことであって、実は裏と表があるということですね。でね、業界の中にはこういう人もいるんですよね。だから、本当にね、清潔感があって、で、喋り方も上手でね。うん。動画だったら編集もすごい、綺麗かったりね。多分優秀なスタッフがいるんだろうなと。ね。私みたいに一人でね やってるわけじゃないんだろうなと思うんですが、うん、実際はよく見るとちょっと重たいっていうね、パターンがあるわけです。で、そういう時に、まあ、それを見抜くっていうのはね、ほんと難しいなと思いますね。で、これね、よく認知心理学で言われますけども、まあ、確証バイアスってやつですね。人は信じたいものをよく見てしまうという。まあ、これバイアスってね、よく言われますね。まあ、こうあってほしいという思いがあると、で、それを補証するような情報や証拠のようなものを集めてきてしまう。あるいは、ものにとって不都合な情報というのを除外する。ね。そういったのは確証バイアスというわけですけども。だから、なかなか難しいのは、こういった証明がね、それこそ本当に、ドラゴンボールのね、まあ、私、その世代なんでね、スカウターみたいに波動を測定する、ね、まあ今もありますけどね、より細やかに波動を測定する機会があれば、ね、本当にいいなと思うんですよね。それがあれば分かりますからね。うん。で、こういう私自身もですね、まあ、いつもね、お名前だけで分かりますなんて、まあ、偉そうに言ってますけども、私自身もこの確証バイアスが来ると、このバイアスを持ってしまうとね、ちゃんと見れなくなるんですよね。まあ、個人的なことですけども、私も過去、ある先生ですね。信じていた、あ、この人はいいなと 素晴らしいと、勉強したいと思っていた先生から離れたことがあるんですね。で、私はその先生のことは当時は尊敬していたんですね。当時はね。で、そうすると尊敬という、これも確証バイアスですよね。この人は素晴らしいってね、思っている。で、そうするといつもお名前だけで分かりますとね、言ってるくせに分かんなくなっちゃうんですね。オーラを見るというね、まあこれごめんなさいね、これも聞いてる方はね、分かんない世界ですけども、まあちょっと言わせてくださいね。つまりね、自分のその心の目ね、今メガネかけてますけども、このメガネが曇っているとですよ、やっぱり見える世界も曇ってしまうわけですね。ましてやそこにこの人は素晴らしいとか、この人は例えばさっきの言葉でいけば、この人は本物だと、素晴らしい方だと思っていればいるほど目がそんだけ曇ってしまう。本当にその人が本物で心から誠実な人だったらいいんですけどね。ところが私の過去の経験ではそうではなかったことがありました。まあ、とても悲しいことでした。今思い出しても胸が痛むぐらい、とっても悲しい、裏切られたような、そんな気分でしたね。ただまあ不思議なこと言う、まあ不思議でもないんだが、ね、その先生、かつてのその先生に対して、あ、この人はちょっと違うなと思って、離れたと。そうするとね、初めてね、要するにバイアスが取れたわけですよね。だからよくお客様から、カウンセリング等でご相談いただくね、この人波動どうですか、オーラどうですかって言われて、完全に利害関係のない第三者ですね。だからよく見えるわけですよ。企業だと採用のお手伝いでね、例えば履歴書を送っていただいて、そのお名前だけでね、履歴書の段階だけでこの人のオーラを見るっていうのも、実は法人のお仕事の一つとして非常に大きい柱なんですけどね。まあそれは別に利害関係ないから、市場も入れないんでね、よく見えるわけですけども。うん。まあ私もね、人間だから、まあ未熟な人間ですのでね。まあそこはやっぱり私も市場が入っちゃうと狂っちゃうんですね。うん、で、その先生も表向きは悪くないんです。表向きはね。あ、この人もね、波動緑っぽいんですよね。参ったなと思ってね。そうか、この人もカメレオンタイプかっていうね。この先生もね。見た目は悪くないんですよ。だから私もちょっとね、そこは見落としてしまったんですが。で、よーくね、距離を置いてよーく見ると、さっきも言った通りですよ。自分のね、その、自分の表のオーラじゃなくて、その中心のオーラですね。そこが、不調和だったと。これは悲しいな。だから、さっき言ったね、これ実名上げて、信じてる先生とか、宗教家、霊能者、スピーチュアル系のインフルエンサーとかね、やっぱりね、この人オーラこうですよってね、あげつらってしまうと、まあ悲しいしね、怒る人もいるでしょうね。自分もそうだったから、うん。で、私ね、やっぱね、なんか裏切られた感じがして、当時ですよ。当時ね、まあ私普段健康なんですけど、その時は肝臓を痛めましたね。肝臓ね。ある専門家にたまたま体見てもらった時に、あ、なんか林さんちょっと肝臓なんか痛めてますけどって言われて、うん。何かありましたかって聞かれたんでね。で、肝臓って東洋医学的に言うとですよ、怒りを、まあ繊細に感じやすい臓器なんですね。で、私はその先生に対して裏切られた、信じていたのと違ったということでね、まあ、ものすごい怒り、まあ、悲しみと怒りでしょうね。ね、それでね、本当に、まあ特に日常生活は問題ないんですけどね、精密に見てもらったらちょっと肝臓にダメージがあると言われたぐらいですね。まあそんだけ悲しいんですけどね。うん。だから今回は テーマが曖昧なまんま喋ってますけども、要はその、まあ自分が信じていたその人ですね、実は違ったとなった時に、どうすればいいんだろうかというね。まあもちろん悲しいからね、それも学びとして受け止めるしかないんですけども、じゃあどうやったらそれをちゃんと自分にとって見極めることができるのか、自分にとって本当に良いものをね、これはまあ私自身もそうだったですけども、まあたとえ真実ではないスピリチュアル、宗教、インフルエンサー、先生ですね。今振り返れば、あ、ちょっと違ったなと。この人は本当に真摯に道を求める人ではなかったんだ、ということですね。それがわかるには、やっぱりたとえその真実でなかったとしても、その時は、その先生についてですね、まあ学び続けていくしかないんだろうなと思いますね。私もそうだったように、まあ何年かですね、学び続けているうちに、なんか違うな。なんかちょっと、みたいな。私はそうだったんですね。そしてあと、このスピーチャル系で騙されましたとかね、被害に遭いましたとか、そういった相談も時々お受けするんですけども、まあそこでもね、最初は素晴らしいと思ってね、取り組んでいって、その先生についてね。ところがだんだんこう、慣れてきたりね、あるいは、その先生なりインフルエンサーと同じ空気をご一緒する時間も多くなってきてですね。そうすると、その人の全体が見えてくるわけですね。あるね、これも有名な他のスピーチャル系のインフルエンサーはね、バックヤードでね、裏側ですごい悪態ついたり、お客様とか受講生の悪口言ったりね、まあそういったことを見たと言った人もいましたね。で、その人も波動重たいんですよ。本も何冊も出してる有名な人ですけどね。だからそこで疑問を感じたということをおっしゃってましたね。まあ、だんだん分かってくる、それは。ちゃんと勉強していればね。で、それでショックもあるんですけども、まあそれはショックもあるぐらい、ショックを受けるぐらい、自分が学んで成長したということですよね。やっぱり初めからやっぱり一歩一歩階段を踏んでいくように、いきなり10段飛ばしとかは、やっぱできないんですね。まあありがたいことにね、私のところでも、まあ私はこの地味にやってますから、あまり派手なね、表現とかもしてませんのでね。まあ、もっと早くね、ありがたいですが、もっと早く、林さんに会っておけばよかったと、ね、おっしゃる方もおられる。まあそれは嬉しいしね。けど、やっぱりまあ段階があって、裏切られたとか、騙されたとか、すごいショックだったとかね、思ってたのと違かった。とても信じていたのに、その気持ちを無下にされたとかね。まあそういった悲しいことも話も聞きますし、まあ、私自身もそうだったんですね。けど、それはそれで、それがその時の学びだと思うんですね。まあここにね、ファッションに、まあちょっとね、わ かりやすいかもしれないけど、わかりやすすぎるかもしれないですけども、まあファッションに似てるかもしれませんね。最初はすごいいい服だと思ってね。例えば雑誌で、ね、モデルが着てるのを見てね。あ、すげえいいじゃんって思って で、それで実際にね、着てみたら、なんか違うかったってね。ありますよね、それね。着た瞬間違うってわかることもありますし、まあちょっとわかんないけど、なんか憧れがね、先行してるから、なんか、それ買った瞬間はね、初めて着た瞬間はテンションが上がるんだけども まあちょっと落ち着いてきてね。なんか久々にシーズンも変わったしね。ちょうど今の季節みたいにね。冬が終わって春になってね。ちょっとまあ衣替えの時に久々に羽織ってみたら、ん？なんか違うってね。ありますよね。これね。まあこれお聞きの方は女性の方が多いはずなんでね。ね。特に男よりはファッション興味ある方多いと思うんで。 ありますよね。なんか違うなって。うん。でもそれも、その服を着る経験がなければね、わからないわけですよね、それは。うん。だから手放そうかとかね、フリマアプリに出そうかとか、そうやって入れ替えていくわけじゃないですか。だからまあ、わかりやすく言えば、それに近いかなと。その時はそれが似合ってる。ね、それでテンションが上がる。まあそんな時代もあった。うん。けど、人間は変わっていくわけですからね。まあそれはね、まあしょうがないと思うんですね。うん。まあ今後もね、この仕事をやる限りいろんな情報が入ってくるんですね。この先生どうですかとか、この先生が このインフルエンサーが最近こんな活動してましてね、どう思いますかとかね。ね、本当ね、いっぱいあるんですけどね。まあ、それでコメント欄とかね、すごい熱狂的なファンが多いと、その空気感だったり、その、まあ、テンション高いね、ムード。まあ、そこに巻き込まれて、飲み込まれてしまうこともあるだろうなと思うんですけども、うん、本当に勉強してれば、だんだん分かってくる、それは。直感的に、これはちょっと違ったなと、ね、いうことはあると思います。でね、まあ、今回最後になりますけども、一番いいのは、うん、やっぱり生きてる人ではないんですね。生きてる人は結構難しい見極めが。これ私もそうですけどね。私もおすすめの本ってね、自分のウェブサイトでたくさん紹介していますけども、うん。やっぱりね、先人、もう、この肉体を持っていない方ですね。それが手堅いと思いますね。生きている人はやっぱりこう、うん、心眼と言いますか、当たり外れっていうのはあると思いますね。ところが亡くなった人の、例えば作品、書籍とかね、ありますよね。まあ歴史に淘汰されて残ったその作品、まあそれは割とこう、間違いない。可能性が高いですね。まあ伝統ですよ。歴史に残るね。例えばね、最近も紹介しているシルバーバーチの例文なんていうのは、これはもう60年か70年かな。もう歴史がね、残っているわけですし、あと誰がいいかな。あ、和尚か。私は禅タロットっていうのをやってるんで、ね、これ和尚っていうね、業界では有名な方がいらっしゃいますけども、和尚ももう亡くなって30年ぐらいですからね。それでも、なお、本屋さんに行けば、その生前のね、講演録が新しく発売されたり、あるいは絶版になってるのが復刻版で復活したりする。ね、これはすごいですよね。30年経ってもそうやって新しく出るっていうのは、やっぱりそれだけ、歴史が淘汰していない。歴史が残しているってことですよね。で、これがさらに30年どころか、さっきのね、70年、60年とか、もっと言えば100年とかね。そうやって残っていく、その古典と言われるものですね。まあそういったのをね、スピーチュアル系は、なかなか少ないんですけども、そういったのを中心に読んでいけば、間違いないかなという感じはしますけどね。で、そうやってその見る目を養っていくということですね。うん。あとはそのスピーチュアル系に限らず、まあ私も、これは実践はしてるんですが、過去の優れた芸術、美術ですね。私もよく展示行くんですけどね。そういった本物と言われるものですね。それに多く触れるということはやっぱり大事かなと思いますね。うん。私もやってますけどね、それはね。うん。まあ、というわけでですね、なんか、なかなかこの業界ね、まあ、信じてるものが人それぞれで、本当は私から見ると、あ、これと違うんだけどなと思うんだけど、人それぞれだから、どうしてもね、熱狂してしまうっていうのがある。うん。で、その中で、冷めてしまったりね、騙されたって被害者意識を持ってしまったりすると思うんですけども、まあ、そういった時にどう考えればいいのかなということをですね、まあ、今日はちょっと、うん、テーマが曖昧ですけどね、なんか私自身も、なんか最近いろいろありましたんでね、このね、最近ちょっとあったんですね、いろいろね。なんで、まあ自分のことも重ねながら話をしてみました。まあ私自身ですね、 お前は違うと言われないように ね、言行一致しないと波動重たくなりますしね。あとはできないくせにできると言ったりすると、やっぱり重たくなりますので、まあそれをね、できないものはちゃんとできないということが、まあ人間としても大事ですし、あるいはさっきも言いましたけど、私もお名前だけでわかりますなんてね、偉そうに言ってる割に間違えたこともある。まあそういったことをなんか率直に素直に語れる人間でありたいなと思って、まあ今日もまた今回も、まあ、自分自身に言い聞かせるようにして話してみました。ね、ちょっとなんか雑談っぽくなりましたけども、ご参考になれば幸いです。はい。で、まあこういったね、話はメルマガで、さっきも何回かね、すでにメルマガで言いましたけどということで、ね、ちょっとブログとかこういった音声配信では言ってないことをメルマガで先に話すことも結構ありますんでね。よければ、私のホームページ、マージースピの中のですね、まあ、いろんな箇所からメールマガジンご登録いただけますので、特典もありますので、ぜひ、ご覧いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。